リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティはミホプロジェクト竹地美穂です。どうぞよろしくお願いいたします。毎日毎日暑くて暑くて、酷暑が続きます。なんかもういつもなんか氷を口の中に含めながら歩きたいなって思いでいっぱいです。皆さんどうぞ十分に水分補給をしてご自愛くださいませ。これからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは京都平安ホテルの営業総括支配人の井上義光さんで、そして京都府給与厚生課の若木俊和さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、御所西の京都平安ホテルで、なんか私たちも時々お邪魔するんですけれども、マスコットキャラクター大募集の情報ということで、その情報をお聞き、したいなと思いながらですね、まず京都平安ホテルさんについて教えていただけますでしょうか。
はい、それでは私京都平安ホテルの営業の井上と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。私どもの京都平安ホテルは1980年の4月に地方職員共済組合京都宿泊所平安会館として開業いたしました。2011年の3月に30周年を記念して御所西京都平安ホテルと名称を変更いたしました。京都御所が目の前の緑高で静かなロケーションの中にあります。浴場からは大文字が真正面に見ることができます。8月16日にはこの大文字の送り火を鑑賞するディナーを催します。残念ながらすでに予約で満席となってしまいました。最寄り駅は地下鉄の今出川駅でございます。烏丸通りを南へ徒歩約7分になります。館内には自由に散策いただける池泉回遊式の本格日本庭園があります。この庭園は平安神宮の神苑や無林庵の庭園を策定した近代の名工と言われています小川千恵さんの作によるものです。アメリカの日本庭園専門誌ジャーナルオブジャパニーズガーデニングが選ぶ日本庭園ランキングで2010年に900以上の候補地の中から4位に選ばれました。客室は88室で宿泊の定員は180名でございます。会議や宴会にご利用いただける会場は和洋合わせて15ございます。同窓会やご家族の大切なお集まり、会議の後の懇親会にご利用いただいております。和食どころホフネとカフェアルボアの2つのレストランがございます。和食どころホフネでは京料理をリーズナブルにご用意しております。カフェアルボアは先ほど紹介しました庭園に面しております。本格フランス料理を気軽に楽しんでいただけるレストランでございます。皆様方のいろいろな場面でのご利用を心よりお待ち申し上げております。ありがとうございました。
あのすいませんちょっと質問です、
はい、
あのカフェじゃない、レストランの営業時間って何時ぐらいまでですか。
ですね、ランチタイムが、11時半、から、午後の2時半まで、
はい、
で最後の注文が2時でございます、はい、それからディナータイムが、5時、午後の5時から、午後21時まで。
あ、そうですか、はい、その後のなんかあのバー営業というのはないんですか。
で、あのカフェ、アルボアについてはその後10時まで、はい、バー営業をしております。
あ、そうですか、はい、あのちょっと横から失礼いたします、
はい、
私も先日参りましてね、はい、すっごい素敵なあのお庭をね眺めながらゆっくりした美味しいランチをいただきまして、は
い、
ちょっと感激、いや本当に感激いたしましてね、は
い、
でこういうところを皆さんねもっともっと利用なさったら楽しいのになって、私もあの、外から来られるお友達をねあのにご一緒させていただいたらいいなって、はい、本当にあの心から思いましてね、で今日はまたいいお出会いをさせていただいたなというふうに思っております、はい、でお値段もお安いということで、これはですねあの京都府さんと の, あの、まあ、関係がですね深いというふうにお聞きしましたので、そこをちょっとあの若木さんの方からご説明いただけますでしょうか。
そうですね、あの京都平安ホテルはですね、先ほどのおっしゃいましたように京都、地方職員共済組合、京都宿泊所ということで、京都府の職員が、まあ、主なあの組合であります、地方職員共済組合京都府支部が設置している、施設になります。で、まあ、あの地方職員共済組合京都府支部の業務は京都府の職員が行っております。私もですね、先ほどあの京都府、給与厚生課とあのご紹介いただいたんですけども、またあの地方職員共済組合京都府支部事務次長という肩書きも持っておりまして、その肩書きの方でですね、平安ホテルに関する業務を行っております。まあ、今回のようにですね、まあ、募集、京都府、地方職員共済組合京都府支部と、京都平安ホテルがですね一体となって、まあ、様々ですね取り組みしているということでございます。
あのなかなかねそういうことって一般市民府民はわからないもんですから、あの平安会館さんがいつの間にか平安ホテルになって、これはどんなシステムかななんて思っておりましてね、なかなかねあの前通るんですけども、本当にあのレストランがあるのかななんて思ったりしてましたので、どんどんその宣伝してね、はい、いただけたらあの皆さん楽しめるんじゃないかなって思います。本当に美味しかったですよ。
そうですね、以前はあの、平安会館っていう名前で営業してましたですので、あのほとんどの方があの京都府の職員の方しか使えないっていう、
そうです、そうです、
あの思ってらっしゃった方が多いんです。
そうです。
でそれで、まあ、あのずっとですね以前からあの名前を変えたかったんですけども、はい、ちょうど、まあ、あの先ほど申しましたようにあの30周年を、まあ、2年前に迎えましたですので、はい、まあ、それを機会にあのホテルっていう名前をつけたいなということで、はい、まあ、あの平安会館の平安を取って、はい、その上に京都をつけて、
はい、
さらに、京都御所の西側にあるという、はい、ところもつけて、
まあ、
配って京都御所に、御所西京都平安ホテルというふうな名前に変えました。
は
い、
素敵ですよね、はい、そうですか。あのこれから、ね、もっとご宣伝なさるかと思いますけれども、一般の人があの気楽に利用できるなんていうのを、はい、私も今改めてなんかあの会員にならないと、それでも会員にならないといけないのかななんて思ったりしたんですけれども、一応なんか組合の方 の, あのいうこれ組合というのはあの共済組合に入られ
るということですか。そうですね、共済組合 の, あの組合員ということで、まあ、いわゆる京都府の職員なんですけども、はい、まあ、共済組合施設ということで、まあ、組合価格というものを設定させてもらっています。
あ、そうですか、はい、であのこの客室料金表とかにも書いてありますよね。これは一般の人は関係ないわけですね。
そうですね、
はい、わかりました。で、まあ、どんどんどんどんあのここをご利用いただくと、利用した人も、随分と本当にね美しいお庭を、めでながらお食事や、はい、あとあのお茶とかあとお酒とかできるのかなと。で御所のすぐ前ですが涼しいですね。そしてね、
そうですね、まあ、はい、あの、ね、中庭を持ってますのでね、体感温度は、涼しく感じていただけるかなというふうに思いますけども。
体感温度ですね、
はい、前も御所ですしね。
そうですよね、
やっぱり緑が多いっていうのはやっぱり
そうですね、
気分的にも和やかな形で過ごしていただいているようです。
はいはい、あの季節季節であのお料理の内容も変わるかと思いますけれども、いかがなんでしょうかね。
庭に面したカフェアルボアはですね、はい、あのまあ、日替わりランチを1300円でやってまして、はい、まあ、ランチとサラダとそれから、コーヒー、はい、ジャパンですね、 がついてですので、であとあの水曜日がですね、はい、レディースデーで、日替わりランチが1000円
あ私水曜日に来ました。
であとはあの他にはないんですけども、木曜日がですねメンズデーということで、
はい、
男性の方1000円ということになっております。
あ、まあ、じゃあ男の方にもこう、はい、そういう日を設けてくださってるってことですね。あのそれではですねここでミュージックブレイクです。ではお聞きください。今日のゲストは京都平安ホテルの営業総括支配人の井上義満さんで、そして京都府給与厚生課の若木俊一さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あのちょっと一言、先ほど、
ね、あの先ほど私あのカフェアルボアの、木曜日がメンズデーと申し上げましたんですけども、訂正いたします。火曜日が、メンズデー、日帰りランチが1000円です。木曜日は、ポイントダブル押しデーということで、訂正させていただきたいと思います。誠に申し訳ございませんでした。
皆さん火曜日ですよメンズは。、はい、よろしくお願いいたします。であのそうです、あの今あのマスコットねキャラクターの件で今回 お出ましいただきましたので、はい、その辺のことをですねお話しいただけますでしょうか。
そうですね、あの先ほどから申し上げてますようにですね、京都平安ホテルに名称変更しまして、まあ、あの新たなスタートを切ったんですけども、まあ、あの広く、まあ、府民の方そして、まあ、全国の方々にですね、京都平安ホテルを知ってもらいそして、まあ、親しんでもらうためにマスコットキャラクターを募集することとしました。まあ、あの平安ホテルの、まあ、特徴、まあ、次の3点かなと言えるんですけども、まあ、1つ目が、まあ、京都御所が間近にあると。本当に玄関を出てもらった本当に目の前はもう京都御所であるという点ですね。それから平安府中に建っている場所がですね昔あの公家屋敷があったという、まあ、伝統ある場所に建っているという点です。それから3点目がですねホテルの中にまあ日本庭園があって、まあ、先ほども申し上げたようにですね立派な庭園がもうホテルの中にあるという、まあ、このような特徴をですねイメージしていただいて、まあ、マスコットキャラクターを応募していただければなと思っております。応募資格につきましてはプロアマを問わずどなたでも応募できます。で特にですね、採用作品に選ばれた方につきましては、10万円および、2万円の京都ホテル利用券を差し上げることになっております。
そうですか、ちょっと豪華じゃないですか。あの京都平安ホテルの利用券ですね。
そうです
か、はい、そうですね。これはですね募集期間とかございますよね。
募集はですねもうすでに募集を始めておりまして、締め切りが9月の6日になっております。
はい、
まあ、あの作品は郵送かですね、
はい、
あるいは、まあ、あの私どものホームページの方に申し込みのフォームマットを、フォーム作ってますので、そちらの方からご応募いただければと思います。
あとあの持参も
あの持参いただいても、はい、あの、はい、あの私が係やっておりますので、井上まで届けていただければあの預からさせていただきます。
あのお時間がなんか限定されてるんですか。
あの、はい、一応ホテルですので、はい、あの一応終日オープンしてるんですけれども、あのできましたらあの朝の9時から、夕方5時ぐらいまでに持ってきていただければと思います。
あ、そうですか、はい、じゃ あ, あの 3つのパターンなんですね。郵送か持参か電子メールかということですね。であのまたわからないことがあればあの、
ね、
お電話で、は
い、お尋ね、あの営業の井上まで、はい、ご連絡いただければ結構です。
そうですか、お電話番号を教えていただけますか。
はい、電話番号は 075-432-6181 でございます。
ありがとうございます。なんかねあのもう少しそのキャラクターのイメージ皆様が今考えてそのあんまり固定概念を植え付けさせると良くないんですかね。なんかこんな欲しいよっていうさっきおっしゃいましたけれども、可愛い可愛いがいいのか、これは誰が審査なさるんですか。
審査の方がですね、はい、あのまず一次審査としまして、はい、あのまあ応募作品全部ですねあの平安ホテルにこう貼らせていただいてですね、平安ホテルの利用者の方に投票していただこうかなと思ってます。
あ、なるほど、
ね、食べに来られた方とか、まあ、帰りに来られた方それから、まあ、あの宿泊された方ですね、はい、投票してもらって、まあ、何点か選んで、はい、その中から、まあ、選考委員会を開いて、まあ、選んでいくというふうな形を取ろうと考えております。
そうですか。これ発表いつ頃になるんですか。
発表はだいたい11月のまあ、あの中頃から末ぐらいの予定を今しております。
あ、そうですか。でこれはねさっきプロアマ問わずですから、あの学生でもよろしいわけですね。
そうですね、
ね、うん、あの なんかこうイメージがこれゆるキャラではなくてマスコットキャラクターなんですね。
まあ、
ゆるみちゃんではなくて、
そうですね、まあ、広く、まあ、例えばゆるキャラでも何でも、まあ、印象をですね伝えていただければと思ってますので、
はいはい、
ご自由な発想でですね、はい、応募していただければと思ってます。
なるほど、こういう発想も新しい発想ですよね。
そうですね、
ね、
まあ、いくいくはですね、いわゆるキャラクターの、着ぐるみですね、
はい、そうでしょうね、
作って、まあ、先ほど申し上げました中庭で、
はい、
来ていただいた方と一緒に写真なんか撮れたらいいなというふうにみんなで言ってるんですけども。
そうですよね、はい、やっぱゆるキャラになってくるわけですね。可愛いですよね。今流行ってますし経済効果がすごくあるようですよね。ねえ、ね、
期待してます、そのところ。
はい、ね、やっぱりちょっとおしとやかな方がいいんですかね。あんまりこう飛んだり跳ねたりは分かんないですね。分かんないですね。
そうですね、何が出てくるか。もうこれも皆様にお任せしているので、
はい、
いいのをぜひたくさん申し込んでいただきたいなというふうに思っております。
そうですか。今ね、マスコットキャラクターの募集の件に関してお話お聞きしましたけれども、もっと何かいろんなイベントを大文字の後ですねしてらっしゃるかと思いますけれども、どんなことを今考えてらっしゃいますか。
そうですね、10月の31日からですね11月の4日まで、目の前の京都御所の一般公開が催されるんです。はい、うん、まあ、それに合わせて私どもの方も、まあ、ランチだったりとかその辺のところでまた特別なメニューを考えてますので。
あ、はい、そうですか。食欲の秋に向かって、ね、文化と食欲に向かってですね、はい、あと何か一押しっていうのはありますか。
そうですね、どうでしょうね。ちょっとまずはですね、いろんな方に来ていただきたいっていうのがもう一番私どもの思いですので、
はい、
このラジオを機会にですね、どしどし、まあ、どんなことでも結構ですので、はい、お越しいただいて、まあ、私どものところでゆっくりとくつろいでいただきたいかなという。
そうですね、まずなんか入り口入りやすい感じにしていただくと嬉しいかなって、入ったらあかんかなっていうような、はい、
そのためにも、まあ、はい、マスコットキャラクター
そうですお迎えするわけですね。
はい、
なるほどね。本当にね、偶然私本当にこれは正直な感想で、美しいお庭と美味しいお料理とリーズナブルに非常に感じましたのでね、はい、皆さん、私もまた参りますので、はい、皆さんもぜひお越しいただけたらというふうに思います。それではですね、またここで音楽をもう一度もう一曲お聴きください。皆様にはですね、マスコットキャラクターのですね、応募をぜひぜひ、していただきたいなというふうに思います。それではちょっともう少しお時間があるので PR をもう一度していただけますか。
は
い、
私ども京都平安ホテルは何といっても館内にある日本庭園が一番の、自慢でございます。ですからこの庭を見に来ていただくだけでも結構ですので、ぜひこれを機会にですねどんどんお越しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
あとですね、電話番号と、
はい、
それとホームページのアドレスと、はい、ホームページを開けましたらいろんなインフォメーションいただけるわけですね。はいはい、
でまず交通機関なんですけれども、地下鉄の、烏丸線、今出川駅を降りていただいて、南6番出口から、烏丸通りを南へ、徒歩で約7分でございます。電話番号は、代表です。075-432-6181でございます。それから、ホームページのアドレスは、www.kyoto-heian-hotel.com、ローマ字でございます。よろしくお願いいたします。
ぜひホームページの中に入っていただけたらというふうに思いますが、若木さんからも何か一言ありますか。
そうですね、もう本当にもう広く親しんでもらうホテルにしたいと思ってますので、まあ、マスコットキャラクターの募集をお願いしたいという点と、やっぱり一回足を運んでいただいたら平安ホテルの良さが分かってもらえると思いますので、ぜひ一度お越し願えればと思っております。よろしくお願いします。
そうですよね、お散歩 の、ね、合間にあそこに入ってお茶して、でまたお散歩に行くと、はい、 い感じのところにありますもんね。
そうですね、御所の本当に目の前ですので、ね、御所の散策のついでにですね寄っていただければと思います。
そうですよね、私も推薦いたします。さてですね、そろそろ終わりの時間になりました。今日のゲストは京都平安ホテル営業総括支配人の井上義光さんで、そして京都府給与厚生課の若木俊和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、最後に美穂プロジェクトからというか、私から竹内美穂からの、つぶやきでございます。美穂プロジェクト U1 ワインサロン U1 は8月は11日から26日まで2週間もお休みをいただきます。お休みが明けましたら、いつものようにまたサロンが始まりますが、27日は、マジック教室、もう恒例のマジック教室をしております。5時半からです。2部制です。上級者、初心者、ワインや、軽食を用意しております。でそして30日は宇宙サロン、宇宙の話をワイン片手に聞きませんかという、日を、もうこれも隔月でも随分長くなりますが、お越しいただきたく思います。でそれとですね、お休みの時に東京に行かれる方へ、東京都美術館で今ルーブルの地中海展というのをやっております。でそこの扉のですね、映像を私がもう27年間やってます、エージェントやっております、イタリアのミラノの、スリア・アズーロという映像作家が担当しております。すごく地中海に小旅行に行ったような展覧会になってますので、もしお時間があって東京の方に行かれるようでしたら、上野の東京都美術館で9月の23日までやってますので、ぜひお運びいただけたらなというふうに思います。まだまだまだまだ暑い日が続くようですけれども、皆さん本当にしつこいようですが、水分補給をして、でそして、くれぐれもお体ご自愛いただき、楽しい夏休みをお過ごしいただけたらというふうに思います。それでは、また次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。